全国100名程度のリスナーの皆さんを運んだのは、このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の知能、コンピュータの仕組みのサポート用です。
W からのメッセージをはこんばんは。イゲタおまけの時間の時間のログインユーザーが増えつつある。イゲタおまけの時間はポッドキャストでも限定配信中。
お昼になりましたね。まあ、おまけの時間、2回目ぐらいやったけど、まだ。はい。やり出しまして、まあまあね、増えてきたというか、まあ、もう朝ログインしたらすでにログインしてた学生がいたというので、ちょっとびっくりしましたけどもね。今日はまあ、ラーメンと前髪の話と、なんやねんってこと。まあ、なんやねんっていう人は、またおまけのポッドキャスト、おまけの時間のポッドキャスト、出してますので、まあ、聞いてもらったらいいかなということですね。まあ、明日大学行ったら聞けるかなということですね。はい。さあ、一応、昨日で、なんだったっけ、緊急事態宣言も終わって、一応ね、まん延防止等重点措置という、では通称まん防になりましたね。はい。一応大学は手を挙げてたんですけども、ワクチンの到着がまあ、7月にずれ込みそうということなので、まあ、2週間後ぐらいにね、ワクチン接種が、なんだっけ、職域接種の移管で始まるかなということになるかと思います。まあ、一応ね、ウェブクラスでやるやらないのアンケートも出ますし、どうなのかな。で、実は土曜日ぐらいかな、金曜日ぐらいかな、私のところには、ローカルガバメントから、接種券が届きました。で、届いたんで、とりあえずですね、まあ、大規模接種会場とか見に行ったんですけど、見に行ったというのはウェブサイトね、見に行ったんですけども、なんと、私の年齢は7月5日以降に予約を受付開始。7月5日以降に打てるんではなくて、7月5日から予約が入れれるということなので、そこで予約するのと、大学で打つのと、どっちが早いかなということで。まあ、おそらくですね、まあ、私の役回りからしたら、大学の接種会場で、まあ、ほぼ一番乗りみたいなことをして、いろいろ言うというのは、まあ、私の役目かなと思ってるので、まあ、とりあえず大学で打つかなという予定ですね。はい。さあ、とりあえずですね、今週あたりで、順序回路と、組み合わせ回路と順序回路終わったんで、いよいよですね、来週ぐらいから CPU の話でですね、はい、これがまたですね、沼でして、まあ、楽しい話ができたなと思っております。で、そうですね。まあね、今の学生さんにね、アセンブラーでプログラム書けって言ってもね、64ビット CPU、まあ32ビット CPU でも非常にね、めんどくさいんで、なかなか難しいですよね。まあ、アセンブラーでね、プログラム書いてると、ポインターなんてね、過去 HL とか出て、すぐにわかるんですけれども、まあ、Z80 で書かせてもいいかな。まあ、そういう点ではね、組み込み、応用組み込みシステムとかで、CPU ベタリのね、授業をやって、小野先生やっていただいてるので、ああいう授業を取ると、まあ、そういうハードウェア寄りな、ね、低いレイヤーのところの、楽しいことができるかなというふうに思っておりますね。はい。まあ、一応、まあ、来週からちょっとアセンブラーの話をボソボソしながら、また学生さんにはアセンブラーのね、課題を出したりとか、いうちょっと考えております。はい。さあ、それでですね、今日はちょっと音声コンテンツの話をですね、まあ、しようかなということで、なんか、キャストさんも来てはるしね、最近ね、何ボソボソやってるかというと、ラウドネスね、ラウドネスというとね、レイジーにいた高崎明とドラムの何年だっけ、人が作ったバンドではなくて、まあ、音量のね、基準になるという、まあ、音圧というかね、聴覚上聞こえる音の大きさというので、まあ、ラジオなんかはなんか基準が決まってない。テレビがマイナス 24LUFS ですけども、LUFS がマイナス 24DBFS かな。で、まあ、ポッドキャストというのは今具体的に基準は決まってないんだけど、YouTube とか、Spotify が動画とかね、音量、音声流すと、だいたいマイナス14というふうに言われてますね。で、日本の泡だけがですね、マイナス8というですね、6デシベルぐらい高いんですけども、まあ、それは、アーカーベイ48とかね、ああいう、カポンカポンカポンっていう、こう、まあ、強弱の激しいからよくわかんないけど、まあ、そういう曲に合わせて高くしてるんですけども、まあ、それを、Spotify とかね、Amazon Music に持っていくと、ペコンと頭叩かれて、なんか、ペコンペコンの音になってしまうというね、のがあるので、まあ、本来はちゃんと、ラウドレス合わせた方がいいよね、ということで、まあ、うちのですね、うちで今出してるポッドキャストが大体マイナス 16dBFS ぐらいで、なるようにしてありますので、まあ、かな、マイナス14まで上げなくていいかなと思ってます。そこまでちょっと上げようとするとね、いろいろめんどくさいことが起こるので、とりあえずマイナス16でいきます。で、まあ、あんまり名前出したらまずいんですけども、まあ、某ね、某、そういう系の本を書いてる、まあ、音声コマーシャルで、なんだ、コンサルタントしてる会社がね、うちのポッドキャストはマイナス14にちゃんと合わせてますよって言ってたら、調べたらマイナス15やとかね、まあ、 1デシベルぐらいはね、誤差範囲ということで、まあいいんですけど、ちょっと大々的に言うんやったら、せめてその大々的に言ってるコンテンツぐらいはね、きちっと重要にはしといてほしいかなということですね。はい、まあ今度ね、学長がなんか、全教員と1時間ずつですね、おしゃべりしたいというので、また私、学生のところ行きますけどね、音声コンテンツ楽しいよ、っていう話を学長としてこようかなというですね、まあ悪いことを考えますね。エスケープの人は、ポッドキャストのネタ投げを見た？
なんか就活のポッドキャストで、なんか、やたらめたらポストイットを壁に貼ってスクラップを作ってっていう方がいらっしゃるというポッドキャストやけど。
そうそうそう。もうね、ポストイットを壁に貼るって聞いた瞬間に、これは投げなあかんなと思ってね。
いや、僕も実は、マスコミ系に行こうとしてたことがあって、へーって思いながら。あれ言ってなかったっけ？
いや、あんまり、覚えてないだけかな。
あれ？僕、NHK と、あとテレ東に履歴書投げたんですよ。
あ、なんかそんな話したな。
やったろ？
うん。
で、なんで NHK とテレ東なんかって言ったら、テレ東は、やばいやつが多いと。
そうな。
某佐久間さんみたいな、そう、まあ、いろいろやばい番組も多いし、作ってる人間もやばいやつ多いから、すげえ面白そうやなっていうので、テレ東をにして、うん、で、NHK は、あいつら金持ってるやん。
そうな。
うん。だから、なんか、でっかいことできるかなと思って、NHK に投げたんですよ。
なるほど。
うん。で、結局、何を土地狂ったか、履歴書を送る、っていうか、履歴書の締め切り前日に、行こうって思ったから、その日に履歴書を書いたんですね。
うん、
企業研究も減ったぐらいもなくしに、
うん。
うん。で、最終的に、なんか自由に書いてくださいみたいな感じやったんよ。その A41 枚になんか自由にあなたのことを書いてくださいやったから、なんかね、確かね、この社会をぶち壊す的な感じのことを書いて送りつけて、そのまま書類選考で落ちたっていう過去があります。
なるほど。まあまあ、テレ東はね、どれぐらい変わってるかっていうとね、他の放送局が全部二色ってやってるのに、ずっと同じようにアニメかな。
ああ、逆にそっちの方が、上がるっていう、視聴率が。
で、他の放送局が全部立てこもり、やっぱりアニメとかな。あれはいいよね。
本当にその、テレ東がなんか本当に緊急で放送始めたって時は世界が終わるって言われてるからな。
ああ、そうみたいね。もう、うん、番組評価編もね、あそこはね。
まあ、テレ東伝説っていう単語でググってもらったら多分いっぱい出てきます。
あれね。
そうそう。
まあ、朝日放送の、就活ポッドキャストね。
はいはい。
あれ、1年から聞いててもいいと思うのよね。他のエピソード聞いた。
まだ他のやつ、最新のやつもう1個聞いたぐらい。
うん。
だから2個ぐらいしか聞いたけど、でも、うん、確かにあれはね、聞いといた方がいいと思った。っていうか、まあ、そもそもまず1年生から就活を意識するっていうことから始めた方がいいとは思うけど。
うん。で、あれって結構ね、内容、まあ、何本か聞いてるけど、まあ、もちろん3回生に聞かせてもいいけどね、1回生から聞いといて、今から準備しといた方がね、いいかなと思って。
あれは面白い。まあ、そもそも、大体ゲストとして、まあ、どこそこから内定、まあ、ちゃんとした社名は出してないけど、どこそこから内定を得ました。で、その内定を得るときにこういうことが役に立ちましたみたいな感じのことを話してくれるのね。
うん。
それは、でもね、そういうのでね、3年、4年になってからじゃできないのよ。遅いのよ。
うん。
1年生、2年生からやっとかんと。はいはい。
多分1年生に言うと、まだ気が早いって言われんねんな。
いや、そんなことない。
で、3回生、いや、当人たちはな。
ああ。
で、3回生になって教えると、なんでもっと早く教えてくれなかったんですかって多分言うと思うな。
まあ、俺も言った口やから何度も言えんけどさ。うん、結局、あれなんですよ。大学で遊ぶ場所だよねっていう概念が、まあ、通称としてなってしまってる以上、うん、最初の1年間、2年間は遊ぶやからが出てきてもしょうがないところでは。
あ、それはね、前も言ったことあんねんけど、遊ぶのは遊ぶとこやねん。大学で。ええ年になっても、まあうん。ただね、その遊ぶっていうのが、高校生までの思ってる遊ぶとちょっと違うのよ。
ああ、まあ、確かにそれはそうかもしれませんね。
うん。だからね、60になってもね、遊んでる人いっぱいおるわけよ。いい意味でね。
まあ、その遊ぶは多分、なんか、なんか違う気がするけど、まあまあ、そういう遊びをやるっていう話よね。
うん。だから遊ぶのはいいんだけど、高校生までの時にやってたような遊びをそのままやってたら、それはちょっと違う遊びやでっていうね。
はい。まあまあ、それは思ったりはしますけれど、何の話やねんっていう話やな。うん、まあ、なんでしたろう。就活の話とかになってくると、その大学の方向性のその遊び、まあ今言ってる遊びがそのまま役に立つけど、
うん、
高校の頃のその遊びがそのまんまその役に立つって話は別になってくるわけで。
そうだね。何やったっけ、うん、多分、ポッドキャストのアプリケーションで、朝日新聞で検索したら、ニュースの現場からっていうのと、ニュース深掘りと、就活、ポッドキャストニュースの使い方と、あと、どうでもいいけど、音で蘇る甲子園っていう、これ4つ出てくるのよね。
ああ、まあ甲子園はあれやけどさ。
4つ目はまあ、置いといて、で、まあ、最初の2つは興味があったら聞きゃええけど、この就活、ポッドキャストニュースの使い方、朝日新聞、就活、ポッドキャストニュースの使い方っていうのは、おそらく1年のうちから聞いといて、まあ、できるところ、まあ、情報収集とかね、そんなのをやっといた方がいいよね。
まあ、あれ、就活で、 目打ってるけど、まあ、大学生の歩み方的な感じでもある気がするけどね。
うん、それは言えるな。
うん、就活っていう名前出してるから、多分、就活生とか、3年、4年ぐらいの人からしか聞かれやんけど、うん、大学生の歩み方みたいな感じの題名がしっくりくる気はしますけどね。
うん、
なので、まあ、皆さん、多分今1年生多いんちゃうこれ。まあ、聞いてたら、人としたらやで。聞いてたら、人
とし
たら
やで。うん、後でポッドキャストでも流すからね。
うん。まあまあ、ダウンロード数がどうだかっていうのはあまり聞かないけれど。まあまあ、
はい、この時間は、ポッドキャストはアンカーで出してるから、制限なく聞けんのよ。
そうですね。
うん、で、おまけの時間は、学内限定とかね、学内からしかダウンロードできないから、まあ、お外の人は聞けないっていうことだけど、まあ、これはね、簡単に聞けるから、リモートで家にいてもちゃんと聞けるからね、ポッドキャスト。聞いてもらった
り。学内のやつもまあ、学内のやつもまあ、学校の中のサーバーにちょっと、ごにょって入れたら、あとはそこから、引っ張ってこれたりはするんで、
まあ、
やる方がないわけではないですよ。
うん。
そうそう
そう。物理的にでもね、ネットワーク的に学内やったらええから。
物理的に学内でもいけんのかな。
物理的に学内やったらよっぽどあれやね、変なとこへ繋がん限りは大丈夫やね。
という話です。まあ、こういう話をするあれじゃないけれど。そうですね。うん、まあ、後でも聞けるんで。あ、そうそう。まあ、今、1年生が聞いてると思うけど、そういう感じなんで、まあ、聞いてみてもいいんじゃないでしょうかというお話です。
あれやね、1年の最初にさ、ポッドキャストのアプリと、ポッドキャストの聞き方教えてさ、教材とかレポート課題は、ポッドキャストを聞かないと分かんないみたいなもん、ええかもしれへんな。
いや、もう、ポッドキャスト上げろっていう課題でもいいと思うけどな。
1年生にいきなり？
ぶちかませ。いきなりって、俺もいきなりやったやんけ。
いやいやいや、
そんなこと言
えた。あなたもう3年生。
いや、3年生やったけど、気分は1年生ですよ。ピカピカですよ。
なんで？
いや、まあ、ある意義。いやいや、まあ、まあ、その、一年生をだ、高校生に毛が生えた程度と思うんであればそうもないんやけど、まあ、うちの学科生えてるわけじゃない。
うん。
一応、まあ、情報系の学科ですよ。ってなったら、まあ、そもそもなんか、最近音声系バズりそうだよね、みたいな話だって聞くはずさ。聞くよな。
そうやね、もうね、今ね。
ってなったら、まあ、そういうのに興味を持ってちょっとちょっかい出しに行っても全然罰当たりではないでしょうよ。う
ん、昨日と、はいはい、市内の図書館いたら、今年の1月に出てるポッドキャストのマーケティングの本で出てたな。
俺が以前もらったやつかな。
いやいや、また違うやつ。
あ、音声コンテンツがどうのこうのじゃなくて、ポッドキャストの話をしてるの。
ポッドキャストのマーケティング、完全にマーケティングの話ばかり。
あら、珍しい。
うん、だからもう、ポッドキャストの作り方とかもう置いといて、どうやってマーケティングに持っていて、そうですね、マネタイズするかという話をね。
マネタイズまでいけんの？
うん。
はあ、それ、翻訳本？
いや、日本人書いた本で、まあ、目次ぐらいしか見てないねんけどね、さらと。
ああ、かなり先読みというか、なんというか、
うん、
なかなか先進的なところまで書いてらっしゃるんだな、なんて思ったりはするけど。マネタイズやってるのってポトフさんぐらいしかいてないよ。
うん、今
の
ほとんどだよね。
まあまあ、スポンサーがついてどうこうは別としてやで。
うん。
はい。
後期あれやね、2年生は情報ネットワークの授業やからさ、はい、これこれについて、ポッドキャスト、じゃ音声を収録して、5分以内の音声を収録して、ポッドキャストにしなさい。で、その、ポッドキャストの RSS のアドレスを送ってこい。それを聞いて、評価するよっていうのをしても面白いかもしれへんな。
段取りしにかけません？
何が？
評価するのめっちゃめんどくさくない？だって、20人で5、ああ、まあいけるか。
5分以内って言って5分喋れるとは思わへんから。
え？そんな、中には1時間、2時間喋るやつだっているかもしれないじゃないですか。
あ、いるよね、今喋ってるような人ね。
あれは、また別ですよ。あれはもう強制的に喋るしかない状況に身を置くことによってみたいな話やから。あらまた別で。はい。まあまあ、面白いそうですね、それは。
それか、なんか、3回生のさ、ネットワークプログラミングで自分でこう RSS 履いて、ポッドキャスト出せでしょうか。
ああ、いいね。まあ、RSS 履いて、サーバー立てるまではいかんでもいいけど。
うん。出席学院のレポートが、まあ、10人ぐらいやねんけど、レポート課題出してくるのは4人か5人やねん。
あの授業。
ということは、5分のポッドキャストを作って、よこせって言ったって25分で聞き終わるわけやろ。
ね、3倍速したら、まあ、もっと短くなりますね。
うん。そしたら十分、いけるな。
判定はできることになるのか、
うん、
いけますね。
いいな、
理論上はいい。
3回生の授業でやらせ
た。ごめんよ、3回生。未来の3回生。
いや、今年
か。今年か。
いや、今ね、
まあまあ、そういう
こと。題材にしてるからね、はいはい、3回生の授業。
3回生の授業って木曜日でしたっけ、
うん、
今やってたっけ
RSS、なんだ。例えば、アンカーが入ってる RSS があります。その中からヘッダーを飛ばして、はい、あとアイテムずつにバラしてねっていうやつね。
それ授業聞きたいな。
授業、ポッドキャストで公開してるよ。
あれ確か今止まってなかった更新。
いや、あれは止まってるのはサポートラジオの方やから。
あれ、じゃあちょっと見てみますか。
うん。ただ学内限定やからね。
まあ、それはどうにでもなるよ。
うん。
ただまあ、ちょっと、ね、回線が今ちょっと弱々なんで、音声を落とせるまでの 時間がやったら長いなってのはあるけど。
あれで90分授業やけど、どうって振って学生黙ってるから。
あ、じゃああの無音記事取りをやってるからめっちゃ少ないんか。
25分ぐらい。
少な。
25分も喋ったら長い方やな。最終的にはあの音声部みたいに複数のポッドキャストの RSS を取ってきて、混ぜこぜにして、一本のポあの RSS として出し直すっていうのをね、それをやらそうかなと思って。
面白そうだ。
うん。で、そこに自分のポッドキャスト入れとけみたいなことしたいねんな。
楽しそうやな。なんやろ、ポッドキャストのスクラップじゃないけど、自分の好みのエピソードをそのまんま、まあエピソードだけじゃなくて、まあ、ポッドキャスト自体、うん、番組自体を混ぜこぜにしてやるっていうのは面白そうですね、課題として。
それは、
その場合、自分、うん、はいはい。
それうちでやってるあの、おすすめの RSS がそうやん。
そう。だからそれを自分で作らせるっていう。
ああ、それない。
ただ問題はな、その授業受けてる頃がさ、うん、ポッドキャスト聞いてるかどうかなんですよ。おすすめのポッドキャストをおすすめできるぐらいポッドキャストしてるのかって話で。
ああ、だからまあ、あの、一応おすすめ、本人がおすすめやということにしといたらさ、別にビジネスウォーズが入っとろうが、古典ラジオが入っとろうがさ、ゴリゴキャストが入っとろうが、とりあえず、これがおすすめですという体で、それをまとめるのを作れにしたらいいか。
ああ、できるけど、僕はやっぱ人の
おすすめ。なかったらこっちでしてすんねんけど、
はいはい、
全部違う
やったらよ
プラットフォームの RSS を指定するとかね、いやらし
く、うわめんどくさめんどくさ、うわまあそういうことをやるとまた来年来る学生が少なくなるなとか思いながら、
ああ卒業生配属
どうなんでしょうね、
どうでしょうね、
この
今の3回生
あの研究室の見学だったり何だったりを基本できないとまあ言われているこの状況下でどうやってあの子たちはというと非常に失礼ですね、学生たちは配属先を自分自ら決めるんでしょうか、なかなか厳しいところだと思いますが、
そうやな、今ね一応ねまあ3年の授業やけど履修者は24人やね、
うん、え帰ってきてると4人でしょ？
24 人で、出席確認のレポートが10人ちょい。で、レポート課題が5人ぐらい。
ああ、うん。まあ多分、その5人のうち1人か2人ぐらいかな、なんて思ったりはしますけれど。
うん、そうなのね。うん、あ今年は山田君が公式に増えたから、ま
あ、
人数減るかもしれないね、配属の定員が。
まあ就活やったら山田健と高橋健よな。あと中山健か？
山田健と高橋健ってうち上下挟まれてんねんけど。
消えてまうやんけ。
真上が高橋健で真下が山田健やからな。
じゃあどんどんしたら怒られるやん。ウェッツついても怒られるやん。とりあえずは、そういう就活系の情報収集もやっておいた方がいいんじゃないでしょうか、1年生。
うん、
そういう話に、ね、無理やり戻すけれど。うん、で、その就活系のお話として、まあ、その朝日新聞の就活ポッドキャストっていうものは結構使えます。うん、はい、っていう話に戻した上で、うん、そして、その就活等を今のうちから見定めておくのと、プラスして、配属先、今3年生の後期ですね。配属になりますけれど、そこも結構ターニングポイントですんで、今のうちから見繕っといた方がいいんじゃないでしょうか、っていう。
うん。どこ行くかね。
そうだね。まあ、どこ行くかっていうか、どういうことをやっていきたいかぐらいの目星ですよ。
うん。
まあ、今の3年生に聞いてもいいかもしれないし、まあ、そういう、そのコミュニケーションの場っていうのがなかなか難しいよね。今、ネット上じゃないと会えないよねっていうのも多いやろし。
そうやね。まあ、
前やったらさ、物理的に会うっていうのはできたかもしれないけど。う
ん、積極的な学生やったら研究室訪ねていて、そこの卒研生に話を聞くっていうのもあったけど、例えば、明日割と1年生来んのよね、フィールドプラクティスで。で、それで研究室、まあ、間の時間にちょっと研究室覗きに行ったとして、学生来てないからね。
来ないんですか？あ、そっか。あ、こっちの学生が来てないんか。研究室室の側
は。そう。卒研生がリモートやから、研究室見学行ったって、まあ、山田健なんかも、山田健とか高橋健なんかも、花から来なくやるっていう前提にしてるから。
そうだね。そういえば、うん、集まってるところなんか、もうほんまに数回しか見てない。ちょこちょこ行ってたけど。
山田健なんか卒研室でフィールドプラクティスのテーマやってるからね。
学生絶対来ねえじゃん。研究生、
うん、まあ後藤研のまあできる人と高井研ぐらいは来てるけどね。
まあつまりひくるめると現状そのインタビュー的なそのこの研究室いかがっすかっていうのがほぼ無理。
そうやね。
住んでんじゃん。どう住んで。
でまあ上下のつながりっていうのもなかなか難しいからね。
まあギリギリここがあるぐらいですか。
うん。
一応このポッドキャストでその一応某 Y 氏とかは今日なんか仕事らしくて今日 Y 氏来れないらしいっす
わ。Y って、うん、くのいち？
うん違う。
ああ。まあ、ワイマンね。
白い尻尾のお父さんの方ね。
ああ、そっちね。
はいはい。
フライドチキンですかね。
フライドチキンじゃない方です。
ああ、まあ、はいはい。
まあ、うん、まあ、まあ、マンの方ね。はい。はい。 とりあえず、まあ、そんな感じで、一応僕らも、なんか話せることだと話すんで、なんか就活関係の話があればぐらいで、どこか。一応、だってそうじゃないと、どうしようもないもの。だって、結局さ、それで、まあ、一応教授からの説明はあるじゃないですか。
うん、
教授から見た自分の研究室と、配属生、まあ、研究生から見た研究室で、まあ、天と地ほども差があるわけで。
そうだね。うん、まあ、中にはうちの研究室来ん方がええでっていう学生もおるからね。
はい、もう俺は来ない方がいいと思うな。来ない方がいいと思うな。延々とスキャンすることになるから来ない方がいいと思うな。
それはあなただけだ。
そうかもしれない。いやー、日経ネットワークと日経コンピューターとソフトウェアデザインとって雑誌を定期購読しようかなって言ったら、まあまあボーナスが飛んでくわけですよ。
あ、そうな
ん。ボーナス、なんか入った最初やからボーナス少ないんかなって思ったら、どうやらそうでもないらしく、ずっとボーナスは少ないらしいです。
ああ、まあ、新入社員の最初の夏のボーナスってのは、まあ、寸死ということになってるからな。取るには出えへんからな。
やけど、うちの会社はなんか、寸死がずっと続くらしいという話を伺いましてですね。あれ？
大学、うん、これはもう、そのまた就職の話やけど、例えば、基本給があるやんか。
はいはい、
基本給が、まあ、かける10に出るわけやけど、それに対して、ボーナスが何ヶ月分かっていうのをね、出てる、指揮法とかいろんなところでデータ出てるはずやから、例えば富士通グループやったら 6.1 ヶ月とかっていうのは出てるわけよ。
まあ、実際には、まあ、あれらしいですけど、まあ、まあ、そこはいいでしょ
う。まあ、細かい話は置いといて、ね、例えば6ヶ月で出てたとしたら、はいはい、まあ、夏に2.5ヶ月分、冬に 3.5 ヶ月分とかね、まあ、そういう形になるわけやか。だからその、まあ、月数を見とけば、大体どれぐらい出るかっていうのが、なんとなくわかるわけやね。
まあ、うちの会社は調べない方がいいでしょう。
そうなん。
いや、まあ、でも、
外資系とかで、ボーナスは花から出さへんから、その分、日頃の給料に乗せてるっていうね、のもある。
ああ、そういう感じね。
うん。だからなんか、ほら、平均月収というか、基準給が高いなと思ってよくよく調べたら、ボーナスは普通、まず出ないっていうね。外資系なんかそういうとこもあるから、そういうのも含めてね、自分の行きたいところと、まあそういう、行きたいけども、やりがいだけでは無理じゃん。生活もせなあかんから、どれぐらいお金もらえるか。
はい。うん、ちゃんと見といた方がいいよね。とりあえずまず指揮法を見ておこう。
そうやね。
はい。っていう感じですか。
あと、そら、テレ東で言うとね、
はいはい、
23時ぐらいから、WBS っていうのをやってるじゃん。
WBS？
ワールドビジネスサテライト。
ああ、はいはいはい。うん、
ワールドベースボールクラシックじゃなくて、
うん、一瞬そっちは分かったから。
うん、
はいはい。
あれ見とけばね、これ裏の話、あれ見とけば、大体、就職活動するときの用語に困らなくて済むっていうね、まずね。
ああ、そりゃそうでしょうね。
例えば、ほら、どういう業種に行きたいのって言ったとき、業界行きたいのって言ったときに、銀行とかっていう言い方せんと、金融関係とかっていう言い方ができるようになるわけよね。まず、それと、
そこら辺のニュアンスと、ニュアンスじゃないけど、しといた方がいいよね、その言葉尻というか。
要するに、その正しい業界の呼び方ね。それからね、あと、まあ、環境科学っていう授業があんねんけど、あれ、うちの学科のやつやったっけ？高科の自由科目やったっけ？
やったっけな。高科の自由じゃなかった？
いや、でもね、うちの学生結構取ってて、一回ね、環境科学の試験に、試験監督で行ったことあんのよ。で、その時問題を見てんけどね、これ、ワールドビジネスサテライト見てたら、8割は答えかけるなっていう。
うん、待ってください。それって、つまりあれですよね。うちの、その授業というのは、一応、ただで聞ける放送を聞いてれば、8割理解できるような授業しかやってなかったっていう。
いや、知らんけど、例えばさ、
かなかしな、
はい、プルトニウムを混ぜた燃料棒、モクス燃料っていうやんか。で、そのモクス燃料を使った発電をなんて言うかって言ったら、みんなね、モクス発電って書いてんねん。なん
で笑ったらいいの？
え？
笑うところこれ。
そうそうそう。
ではなく。
ね、そんな普通にニュース見てたら、プルサーマルで出てきてるわけやんか。それが書けない。
普通にかどうかは別として、まあ出てくるでしょう。
うん。あとほら、生物由来のね、エタノールを何パーセント混ぜた燃料、通称なんて言うかとかね。
はい、
まあ、ほんま普通にニュース聞いてたら分かるような問題。ま
あ、ニュース聞かないってのもあんのか、今は。
かもしれへんね。まあ、そもそもテレビなんてないかもしれへんからね、家に。
ああ、それはよくある話ではあるけどな。
うん。テレビがない人向きにワールドビジネスサテライトはどうしたんやろ。でも、ウェブサイトあるから、あれ見とけか。動画も載ってるし。
ポッドキャストにしてくれたら一番楽なんやけどな、俺としては。
ああ
確か、ワールドビジネスサテライト、ポッドキャストなかったはずやで。
今これふと思いつきやねんけどな。
はい、
ポッドキャストって、RSS を使って、メディアファイルを、の更新情報を送るだけのシステムやん。
まあ、RSS というのだけは聞いたらそうですけど。
で、そのメディアファイルというのは、オーディオの場合もあるけど、ビデオの場合もあるわけ。ビデオポッドキャストという言い方をするだけで。
そういうものもありますね。あまりビデオポッドキャストは見たことないけれど。
あんまりないけど。そうなるとな、特定の、YouTube の特定のチャンネルとか、なんかそういうので、新しく更新されたら、それを RSS として取ってきて、ローカルでまあ再生する。要するに、まあ、それはリンクだけ置いとけば、別に YouTube からファイル落としてきて、どうやこうやってせんでわけやん。要するに。
その機能、あった気がするよ。あった気がするよ、YouTube、その機能。自分の登録しているチャンネルを、一括 XML に落とせるっていう機能 のは確か YouTuber だぜ。
そしたらそれでワールドビジネスサテライトのチャンネルなんかをペット見といたらさ、要はテレビなんかなってますから、
うん、フィードリーかなんかで、
うん、
見ればいいし。
なら、イランニュース全部飛ばしていけるやんか、
うん。
あの、どっかのおっさんがインターネットカフェ立てこもったとかさ、そんな話どうでもいいからペペペペって飛ばしていったら重要な話は聞けるやん。
なあ、そういうやり方があるのか。
うん。まあ、そしたらさ、テレビがなくて WBS 見れるやんな、事実上。
まあ事実上で見てますね、その場合。
テレビはないから NHK 来ても知りませんって言えるやん。
これテレビって言うんですかってスマホ見せれば、この場でバイバイできますね。
うん。やった。
まあなあ、微妙。まあそこまでして WBS を見るような人がいるんだろうかという気が。それやったら多分普通に YouTube で毎日見てる気がするな、そこまでやるなら。まあ、
でもいいけどね、YouTube で、あの、トーテレをね。
トーテレね、はい、うん。っていう感じですっていう。まあ、いかんして、あの、なんか就活の話から始まったけれど。
だから就活とトーテレと間を行ったり来たりすんねやろ。たまに朝日新聞。
まあ、朝日新聞が悪いわけではないですよ。
いや、だから、あの、朝日新聞のポッドキャスト。
ああ、あれね。
うん。
まあ、NHK ラジオとテレ東と朝日新聞を半分横跳びすんのやな。
そうそうそう。
まあね、ね。っていうのを課題で出したらいいんじゃないですか。このニュースまとめみたいなものを作ってみようぜ、みたいな。
おう、3回生に ?1 回生
うん。1回生ちょっとしんどいんじゃないかな。
しんどいな、3回生やな。
3回生、あ、ごめんよ、3回生。俺殺してもうたかもしれん。
いや、もう3回生ね、花からできへんって思ってるからね。
いや、そんなこと言うたかって僕もできやんかったよ。俺もなんであの単位取れたんか分かってないもん。
まあ、それは日頃の積み重ねやな。
はい、というわけです。そろそろですか？
まだそうやね。そろそろ3時間目始まるね。
はい、
じゃあ、あれやね、そうそう、ショーノートには何やったっけ、ポッドキャストの URL 貼ってた方がいいな。
そうですね、これを聞いてどんなんなんやろうって見に行ってくださる人が一人でもいるんだから、すごい嬉しいですし。
ちょっと調べて貼ろうって、回答感じやな。
先週、結城先生の、質問の仕方のウェブサイトを紹介したいぜっていう話をしてて、一個もできやんかったっていうのが頭に残っててですね。
あ、これね、どっかで一回やりたいね、なんと。
そう、これも一回ちょっとちゃんとやっておいた方がいい。これもね、一年生のうちから見といた方がいいなって僕は思ってたりはするんだな。
う
ん、
そうやな。うん、あれは
重要だよ、ね、重要やし、技術系で食っていきたい。まあ、エンジニアとして生きていき、まあ、すごい壮大な話になったけど、今。っていうことで考えてるのであれば、あれは取得しておくべきスキルの、必須スキルのうちの一つではあると思う。しかも、まあ、早めに身につけておいた方が、なんだろう、長い目で見て福利が大きいというか、福利という、
ね、
福利というか、うん、その、積み重なっていく利益が大きいので。
まあ、来週何もなくてもその話にしようか。
そうしましょうか。うん。まあ、何もない週なんで、ほぼないですけどね。言い始めると、
ね。うん。
はい、という感じですか。そうそう、はい、僕も、あの、あれあるんで。
はい、はい。ではまた来週。
ではでは。